そしてですね、信号の点灯は勝手に変わってしまうわけです。まあ、赤が点灯したり青が点灯したり、そしてどちらもまあ深い階、まあ、赤信号青信号、どっちが点灯しててもそれはどちらもまあ体験の種類でしかないっていうことを、まあ二極性というお話の中でお伝えし続けてきたかと思うんですけれども、そしてそれを体験し観測しているのが私たち人間なんですね。なのでもちろん苦しいという感も楽しいという感も勝手に発生します。勝手に起きます。信号の点灯が勝手に変わってしまう。そしてどっちの信号が今点灯してるかな、まあ、どっちの種類の体験をしているのかな、もう体験しているその時点でもう観測が行われている、まあ、それをしているのがまあ人間そのものであるという話なんですけれども、いや私たちはですね、ちょっと反対語をミスってたみたいなちょっと表現を今日はしてみましたけれども、自分を愛していないから愛するという方向に反対語を持ってきて向かおうとしますね。自分はダメだからなんかすごい人に進化成長していこうというふうに反対語を用意してますね。あと自分を信頼してない、例えば自己否定とかがあるから信頼を例えばしていこう、信頼を強めていこうとかっていうふうに信頼、自己信頼みたいなところに向かおうと、何々しよう、何々している状態へ向かおうというふうにしてしまいますよね。ところがですね、二極性は実は今まで本当にこういうベクトルで私も表現してきましたけど、実はこんなふうに表現するのが私にとっては自然なんですね。ただいる私たちの存在、ただ当たり前にある、いつもダメとかちゃんとしてないとか、あと皆さんにここ自分だったら何が他に当てはまりますかっていうことで丸いっぱい書いてみたんですけれども、いつもこのベクトルの対義語になってるダメとかこう否定してるみたいなものの対義語になってるのは、ただいる、ただ存在してる、ただ当たり前に何かをやっているっていう、いつも対義語がここだけなんですよね。こちら外側に無価値感から発生するようないろんなことがあるんですけれども、その対極にいつも二極性の中であるのは、ただいる、ただ存在している、当たり前に何かをしているっていうことだけが実は対義語だったんです。まあそれを私は今まで無限の価値なんですっていうふうにお伝えしてきたかと思います。こっちの外側のエリアはまあじゃあ無価値エリアだとすると、まあ、二極性の話でいくとですね、無価値エリアの対義語になっているのはいつもただ存在があるだけっていう、あるがまま、ありのまま、いる、ある、存在している、これだけが無価値側の反対語だったんですね。それで私たちがどうしていつもそのこちら側から発生してくる、まあ苦みたいな苦しいっていう状態に感が陥ってしまうかと言いますと、それは以前からもお話ししてきたように、まあ親からの伝承と言いますかね、あの何かをしないと褒められない、何かをしないと認められない、つまり何かをしないと愛されないっていう風に刷り込まれてきてしまってるわけなんですよね。まあそれがさっきまあ話したように扁桃体の中に蓄積されていくと、 やはりこちら側の肝が発生してきます。扁桃体に参照するわけですから、いつもいつも苦しい側の肝を自動的に発生してしまうので、応急処置として呼吸法をやったり、なんか認知を変えていったり、視点変えるってことですね。あとは瞑想をやったりヒーリングやったりっていうことから抜け出せないっていうことになってしまうわけですよ。なのでまあ今まではその記憶が変化していくと、このようにこうね、今まで同じループをこう行ったり来たりぐるぐるしてたところが、こうスパイラルがこう変わっていくようになっていきますよっていう話をしてたんですけれども、その時に今まで私はコンテンツの中でこうこの二極性の話だったり、このコンテンツそのものの話はもう本当に二極性のこの信号機が、はい、ただありますっていう風に見てる、これは視点の移動というお話でしたけれども、視点が映るお話でしたけれど もう視座が変わってる状態、こういう2つの状態がどっちかが点灯してる、どっちもあるんだな、どっちも種類なんだなっていうところから見てるのが、まあ、視座が変わった状態っていうふうにお話ししてきましたけど、視座が変わったということのための情報というのはもう違うホルダーへしまう情報になってきてるわけですよね。なので記憶がもちろん変化してきてます。あとやはり親との関係性において、まあ自分にとってのいわゆる、まあ分かりやすく言うと負の記憶みたいなものを蓄積してるんだったとしたら、その反対側の楽しい記憶を蓄積していくことで、やはり点灯する信号がやっぱり勝手に変わってしまうんですね。さっき申し上げたように手放すっていうのはやはり記憶なので、それはもう不可能なんでしょう。でもどっちも持ってるっていうことを知ってる状態になっていくっていうことでしかなくて、そのためにはやはり楽しい体験っていうものが蓄積されていけば、楽しい体験を扁桃体に参照すれば楽しいっていう気分が勝手にやはり起きてきてしまうわけですよね。何かをしないと愛されない、何もしなくてただいるだけっていうことになると、ただ今私がやるっていうことしか見なくていいんではなく、見れない状態が勝手に発生してきてしまうということなんですね。何かをしようとするわけじゃなくて、やはり点灯が変わった状態を、あ、なんか今日これしたいんだな私、まあ、そこまでまどろっこしく思わないかもしれない、あ、これしたい、あそこ行きたい、食べたい寝たい、出かけたいっていう風に自分のまあ湧き起こってくるまんまに、ただ当たり前に過ごしてるっていう状態になってしまうわけですよね。でやはり今までいた世界っていうものからふっとやっぱり脱出するみたいな、一つの契機みたいなものを、きっかけみたいなのを設けるには、やはり別世界、もう極端に別世界に行ってみるっていうことも一ついいことだと思うんですね。なぜかというとですね、例えばこれはもう私すごい自分でおすすめだなって思うことなんですけど、やはり海外に行ってみたりするっていうことです。本当にその日本人みたいに複雑なこうなんていうんですかね、経済環境の中で、まあ時間をなくして心をなくして何かに向かっているというわけではない暮らし方をしている人々がやはり全世界にたくさんいらっしゃるんですよね。で、そういう方々にただ単に触れるというだけで、自分の中の記憶がものすごい変化していくわけなんですよ。で、単純にそのある環境に適応して当たり前に過ごしているだけで なんとなく幸せ、まあなんとなくというか、もう本当に普通にただ淡々と幸せ感を持って暮らしてるんだなっていうふうに触れ合うことによってわかると思うんですけれども、何かの圧力を感じずに過ごしている人々に触れたり、見たこともないようなまあ雄大な風景とかに出会ったり見たりすることによって、今までには持ち得なかった記憶っていうものをエピソード記憶されていくわけなんですよね。そうするとやはり勝手に感動も起こりますし、今まで例えば親子関係でこう言われて嫌だなみたいな浄土体験をしてて勝手に起きてくる払拭しなければいけない記憶みたいな、手放したい記憶みたいなものがあったとすると、それはもう記憶だから手放せないけれども、新しい素晴らしい感動とか楽しいとか驚きとか、そういった記憶をまた蓄積することによって違うものが勝手に発生してきてしまうんですね。違う食べ物に触れたり、違う風景に触れたり、違う人々と触れたり、楽しかったり感動したり、そういった体験をして記憶することによって信号の点灯も勝手に変わってきてしまう。人は負の記憶を手放すということはできないので、負の記憶も持ってるってことを知っていながら、新しい記憶も、反対側の新しい記憶ですねを獲得して、そこはもう別世界にちょっと飛び込んでみるっていうことをやることによって、やはり新しいスパイラルが生まれていくわけなんですよ。私はこのことを実体験として、まあ、皆さんに体験していただけたらいいなということで、リトリートを海外でこれからたくさん開催していきたいなっていうふうに思っています。つい先日もモロッコという、まあ、アフリカの国なんですけれども、そこに行って数名の方たちと、その今お話ししたような体験をして、海外で皆さん感動してね、砂漠なんかも行ったりしたんですけれども、どんなエピソード記憶が築かれたか、皆さんにもちょっと一緒に味わっていただきたいので、その時の模様を動画にしてみましたので、皆さんこれからその動画をご覧になってみてください。